と考えて隅の方に小さくなっていると、最前細君と喧嘩をして一旦書斎へ引き上げた主人は、たたら君の声を聞きつけてのそのそ茶の前へ出てくる。先生、泥棒に会いなさったそうですな。何十ぐなことです。と、壁と一番にやり込める。入るやつが愚なんだ。と、主人はどこまでも賢人をもって辞任している。入る方もグッバッテンが、取られた方もあまり賢くはなかごたる。何にも取られるもののない、たたらさんのようなのが一番賢いんでしょう。と、細君が今度は夫の肩を持つ。しかし、一番愚なのはこの猫ですば。ほんにまあ、どういう猟犬じゃろう。ネズミは取らず、泥棒が来ても知らん顔をしている。先生、この猫を私にくんなさらんか。こうしておいたっちゃ何の役にも立ちませんばい。やってもよい。何にするんだ。煮て食べます。主人は猛烈なるこの一言を聞いて、うふと気味の悪い異弱性の笑いを漏らしたが、別段の返事もしないので、たたら君もぜひ食いたいとも言わなかったのは、我が輩にとって妨害の幸福である。主人はやがてワットを転じて、猫はどうでもいいが、着物を取られたので寒くていかん、と大いに承知の体である。なるほど寒いはずである。昨日までは綿入れを2枚重ねていたのに、今日は合わせに半袖のシャツだけで、朝から運動もせず、ござ下切りであるから、不十分な血液はことごとく胃のために働いて、手足の方へは少しも巡回してこない。先生、教師などをしておっちゃとうてあかんですばい。ちょっと泥棒にあってもすぐ困る。一応今から考えを変えて、実業家にでもなんなさらんか。先生は実業家は嫌いだから、そんなこと言ったってダメよ。と細君がそばからたたら君に返事をする。細君は無論実業家になってもらいたいのである。先生、学校を卒業して何年になんなさるか。今年で9年目でしょう。と細君は主人を顧みる。主人はそうだともそうでないとも言わない。9年経っても月給は上がらず、いくら勉強しても人は褒めちゃくれず。老君一人石爆ですたい。と、中学時代で覚えた詩の句を細君のために朗吟すると、細君はちょっと分かりかねたものだから返事をしない。教師は無論嫌いだが、実業家はなお嫌いだ。と、主人は何が好きだか心のうちで考えているらしい。先生は何でも嫌いなんだから。嫌いでないのは奥さんだけですか。と、たたら君が柄に似合う冗談を言う。一番嫌いだ。主人の返事は最も感銘である。細君は横を向いてちょっと済ましたが、再び主人の方を見て、生きていらっしゃるのもお嫌いなんでしょう、と十分主人をへこましたつもりで言う。あまり空いてはおらん、と存外のんきな返事をする。これでは手のつけようがない。先生、ちっと活発に散歩でもしなさらんと、体を壊してしまいますばい。そうして実業家になんなさい。金なんか儲けるのは本に造作もないことでござります。少しも儲けんくせに。まだあなた、去年やっと会社へ入ったばかりですもの。それでも先生より貯蓄があります。 どのくらい貯蓄したの？とサイ君は熱心に聞く。もう50円になります。一体あなたの月給はどのくらいなの？これもサイ君の質問である。30円ですたい。そのうちを毎月5円ずつ会社の方で預かって積んでおいて、いざという時にやります。奥さん、小遣い銭で外堀銭の株を少し買いなさらんか。今から3、4ヶ月すると倍になります。ほんに少し金さえあればすぐ2倍にでも3倍にでもなります。そんなお金があれば泥棒にあったって困りゃしないわ。それだから実業家に限るというんです。先生も放課でもやって会社か銀行へでも出なされば、今頃は月に3、400円の収入はありますのに。惜しいことでござんしたな。先生、あの鈴木藤十郎という工学士を知ってなさるか？うん、昨日来た。そうでござんすか。先だってある宴会で会いましたとき、先生のお話をしたら、そうか、君はくしゃみくんのところの書生をしていたのか。僕もくしゃみくんとは昔小石川の寺で一緒に自炊をしておったことがある。今度行ったらよろしく言うてくれ。僕もそのうち訪ねるから。と言っていました。近頃東京へ来たそうだな。ええ。今まで九州の炭鉱におりましたが、こないだ東京詰めになりました。なかなかうまいです。私なぞにでも法友のように話します。先生、あの男がいくらもらってると思いなさる？知らん。月給が250円で、ボンクレに配当がつきますから、なんでも平均400、500円になりますばい。あげな男がよかしことっておるのに。先生はリーダー専門で10年一呼吸じゃバカげておりますな。実際バカげているな。と主人のような超前主義の人でも金銭の観念は普通の人間と異なるところはない。いな、困窮するだけに人一倍金が欲しいのかもしれない。たたら君は十分実業家の利益を吹聴して、もう言うことがなくなったものだから、